小泉八雲作、田辺隆二役、おかめの話。土佐の国、名護市の長者権右衛門の娘、おかめは、その夫八右衛門を非常に好いていた。女は22、八右衛門は25であった。あまり夫を愛するので、世間の人は、嫉妬の深い女だろうと思った。しかし、男は嫉妬されるような原因を作ったこともなかった。それで、二人の間には嫌な言葉一つ交わされたこともなかった。不幸にしておかめは病身であった。結婚後2年にもならないうちに、当時土佐に流行していた病気にかかって、どんな療医もサジを投げるようになった。この病気にかかる人は食べることも飲むこともできない。ただ疲れてうとうとして変な夢に悩まされているだけであった。おかめは普段の看護を受けながら毎日次第に弱っていって、とうとう自分でも助からぬことが分かってきた。そこで、彼女は夫を呼んで言った。
私のこの嫌な病気中、あなたがどんなに親切にしてくださったか、口では言えません。こんなによくしてくださる方は、どこにだってありません。私、あなたに別れるのが本当につらい。考えてください。私、まだ25にもなりません。その上、私の夫ほど良い人は、この世にはありません。それでも、私は死んでいかねばならない。いいえ、ダメダメ、気休めおっしゃってもダメですよ。どんなお医者だって、どうにもならないのですもの。もう2、3ヶ月生きていたいと思いましたが、今朝、鏡を見たら、今日のうちに死んでいかねばならぬことがわかりました。そう、ちょうど今日です。それで、あなたにお願いがありますの。私が安心して死んでいけるように思ってくださるようなら、その願いを私に叶えさせてください。
ちょっと言ってごらん、なんだか。
八右衛門は答えた。
私の力でできることなら、どんなことでも喜んでしてあげる。
それが、あなたのちっとも喜ばないことなんです。
彼女は答えた。
まだ若いのですもの。こんなことをお願いすることは、なかなか大変難しいことですわ。でも、その願い事は、私の胸に燃えてる火のようです。死ぬ前に言わせてください。どうぞ。ね、あなた。私が死んだら、早晩、皆であなたに奥様を持たせるでしょう。ね、約束してくださいませんこと。もう、二度と結婚はしないと。お嫌ですか？
なんだ、そんなことか。
八右衛門は叫んだ。
願い事というのはそれだけのことなのか？
それは何でもない。よし、約束した。
お前の代わりは、決してもらわない。ああ、嬉しい。
おかめは床から半分起きて叫んだ。それから後ろへ倒れた。同時に彼女の息は絶えた。おかめが死んでから八右衛門の健康は衰えてくるようであった。はじめはその様子の変わりようを人々は人情の悲しみのゆえと解釈していた。それで村人たちはどんなにあの奥様が気に入っていたのだろうなとばかり噂していた。しかし月が重なるにつれてだんだん青白くなり弱くなりして、ついには人間ではなく幽霊ではないかと思われるほど痩せやつれてきた。それで人々はそんなに若い人がこう急に衰えるのは悲しみだけでは説明ができないと疑い出した。医者たちの説では、八右衛門の病気は普通のものではない。様子は何とも解しがたいが、何か心の異常の悩みから起こっているらしいということであった。両親はいろいろ尋ねてみたが、ダメであった。彼の言うところでは、両親の知っている以外には何ら悲嘆の原因はないとのことであった。両親は再婚を勧めた。しかし、死人に対する約束はどうしても破ることはできないと言い張った。それからあと、八右衛門はやはり日増しに衰えた。家族の人々はその命を危ぶんだ。ところが、ある日のこと、かねて何か心に隠していることを信じていた母が、熱心にその衰弱の理由を言ってくれるように激しく泣いて頼んだ。母の懇願には語れなくなった。
こんなことは、あなたにも、またどなたにも、全く言いにくいことです。すっかり申し上げてみたところで本当にはできますまい。実は、おかめは、あの世で成仏ができないのです。それから、いくら仏事を行うてやりましても、ダメのようです。私も一緒に、そのメイドの旅に出てやらないと、どうしても成仏ができないようです。
おかめは毎晩帰ってきて私の脇に寝ます。
葬式の日から毎晩来ない晩はありません。それで時々本当に死んだのではあるまいと思うことがあります。様子や行いは生きていた時と全く同じですから。ただ私に話をするとき、小さい声で物を言うだけです。それから、いつでも自分の来ることを誰にも言わないようにと申します。私にも死んでもらいたいのでしょう。私も自分だけなら生きていたくはありません。しかし、全く仰せの通り、私の体は両親のもので、両親にまず第一に孝行しなければなりません。それで本当のことを皆申し上げるのです。
はい。毎晩ちょうど眠りかけると参ります。
それから明け方までいます。
鐘が聞こえると出て行きます。
八右衛門の母がこれを聞いてびっくりした。直ちに旦那寺へ急いで、自僧に息子の告白の一切を話して、助力を乞うた。高齢で経験の積んだ自僧は、その話を聞いて驚く色もなく彼女に言った。
こういうことは時々あるものです。初めてではありません。それで、ご子息も
助けてあげられると思います。
しかし、今大層危ういところです。
愚僧の見るところでは、お顔に思想が現れています。
おかめさんがもう一度帰ってくれば、もうそれきりです。
それで即刻やるべきことをやらねばなりません。ご子息に黙っていてください。
大急ぎで双方の親戚を集めて寺へ来るように言ってください。
ご子息のためにおかめさんの墓を開けねばなりません。
そこで親戚はお寺に集まった。
墓を開くことを一度承諾したので、僧は一同を墓地へ案内した。
そこで、その指図に従って、おかめの墓石は脇へやられ、墓は開かれ、棺は上げられた。棺の蓋が取られたとき、居合わせた人は肝を寒くした。それは、おかめは病気の前と同じく、きれいに顔に微笑を浮かべて、一同の前に座って、彼女には、何ら死の跡はなかったから。
しかし、僧は棺の中から死人を取り出すことを人々に命じたとき、驚きは恐怖となった。それは、長い間正座の形をとっていたにもかかわらず、その死体は、触ると生きているように暖かく、しなやかであったから。
それを僧帖へ運んで、僧は筆を取って、額と胸と手足に、何か清い功徳のある梵字を書いた。それから、その屍を元の場所へ葬る前に、おかめのために背書きを行おった。彼女は、再び夫のところへ来なかった。八右衛門は次第に健康と力を回復した。
しかし、彼はいつまでもその約束を守ったかどうか、それは日本の作者は書いていない。